さて年内最後の放送となる今週は農学部の教授で総務担当理事でもいらっしゃいます桜井勝利先生にお話をお伺いしていきます。桜井先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今年9月12日に名古屋大学で行われました日本土壌肥料学会2013年度名古屋大会におきまして先生の研究テーマ東・東南アジアの土壌生態環境及び機能の評価と修復の業績が高く評価されまして学会賞を受賞なさいました。先生おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、でこのようにですね先生の主な研究というのが東南アジア諸国における山間部の土壌や農業の評価と持続的な土地管理の方策ということなんですが先生これ具体的にはどういった研究になるんでしょう。
ですね、このところやっぱり山の生活が、はい、東南アジアでもだいぶ疲れてきてて、で働き手がどんどん町へ逃げていくと。でそうすると山がやっぱり疲弊してきてですね、そこでこうちゃんとご飯を食べていける、家族がちゃんと生活していけるっていうことを考えることがもうそろそろ東南アジアでも危なくなってきてると、はい。でまあ、私の場合は高知大学に来てもう25年になるんですけど、高知県でまあそういういろんな事例を見させていただいてるし、でそこでいろんな工夫があるということも少しは分かってるつもりなんで、まあ、そういうことをぜひ東南アジアの山村 の、うん、それこそ田舎もう道路がもう寸断されてるようなとこでもこう何ちゅうか川になってしまってそこをジープでわっと渡ったりとか、そういう奥地までですね、はい、いろんなとこへ行っては、はい、そういう設計をするための仕事をしてきたと。
先生もそんな道が寸断されたようなところをジープでブンと走ってい
きます。
そうなんですか。
行きます行きます。
そうなんですね。やっぱり実際見ないと。
そうですね、だから普通に何にもないのにと思うようなところ低いところが全部川になっちゃってるとか、通れるはずの道が通れないとか、
はい、
それから荷物全部頭に縛って歩いたこともあるし、
そうなんですか。
で雨水でぐちゃぐちゃになった道路で、車が動かなくなって全身泥だらけになって車をしたりとか。
それはあれですよね、研究というよりサバイバルですよね。本当に。
いやいやもう それも含めて、今まで東南アジアのいろんな山のところに行ってきたと。
はい、
だからまあ言うたら道のいい日本の山なんかとは全然違うというところは確かに大きいですね。はい、だから車が入れないから馬で物を運ばないとしょうがないようなとことか、
はい、
ベトナムの山行った時はもう本当に馬が、はい、一番貴重な資源、
はい、
でそれとか他のとこでやったら水牛とか牛ですね、あの手のものを一頭持ってるか持ってへんかでも暮らし向きが変わる。で特に牛飼って大きくしてそれを子供が例えば大学行くんだとかいう、いざ金がいる時にはですね、はい、牛を売る。
あ、なるほど。
ものすごい財産なんですね。でもそれをたくさん買うと餌やれないし世話できないので、やっぱりそんだけちゃんと使えないですよね。
はいはい、
まあ、そんなんもやっぱりその地区のまあキャパシティっていうか、どこまでやれてどこまでやれないのかっていうようなことは現場行ってみんと全くわからないんですね。
なるほど。しかも東南アジアと一括りにしてもですね、各国やっぱり違うわけでしょ
う。そうですね。
ですよね。
はい、一番違うのは言葉ですね。
あ、やっぱりそれはそうでしょうね。
で言葉にと、それとセットでやっぱり国民性が違う。
あ、国民性、
やはりものすごい勤勉で働く国と、
はい、
そうじゃなくてのんびりしてる国と。で日本から見てると熱帯の人ってみんなのんびりしてるような錯覚に陥るかもしれませんけど、ベトナムの人なんかはもう近隣諸国に行って一番きつい仕事してるんですね。
あ、そうなんですか。
ものすごい働くんです。でラオスが隣になんですけど、ラオスの人はのんびりしてて、
はい、
そんなにアクセク働かいでもええやないかというような感じでおっとり構えてると、でタイはラオスとまた接してるんですけど、もともとタイの人口の3分の2ぐらいはね元ラオス人なんですよ。
あ、そうなんですか。
あの辺りもともと はい、同じ人たちが住んでたんですね、
はい、
国でタイとラオスに分かれてるけど、
はい、
だからそういう意味ではそ のんびりしたところとタイ人の割と勤勉なところっていうのが混ざってるのが、まあ、タイという国なんですけど、まあ、その中で土壌を使って、
はい、
どういう農業がやれるのか、
はい、
そのやり方はどうなのか、米だけ作っとったらいいのか、
はい、
いろんなお金になるものを作りたいのかとか、はい、池を作って魚買うことを組み合わせるんだとか、
はい、
いろんなことをするわけですね、でそれで、まあ、昔向こうの人たちの生活を、10年20年成り立たせるために、はい、まあ、何ができるかというのが一番大きな関心事です。
なるほど。最初にですね、このお話をお伺いする前に僕があらかじめ先生の資料を解読させてもらった時にですね、はい、大きな印象はもう土壌の調査をしてですね、この土にはどういう農作物が適しているのかという、まあ、研究で、まあ、そこが最終地点かなと思ったんですけど、今こうやってお話をお伺いするとその先の生活というか、やっぱりそこまで含めての研究と思えたんですけどね。
全くその通りですね。論文っていう、科学論文っていうのは、
はい、
科学的なことをやって考察をするのが、まあ、一番大事なことなんですね、
はい、
でも僕の考え方ではそれをもしやったとしてもその先それが本当に役に立たないんだったら意味ないじゃないかっていうのが常に仕事する時のベースラインにあるんです、
は
い、だから論文っていうのはやはり学生が博士取ったりとかするためにどうしてもいるので書かすんですけど、その先をちゃんと思った上で書けというのが一番大事なとこだと思ってます、
うん、はあ、なるほど。そうやってこの論文とか見ていくとですね、またちょっと見方が変わってくる感じがありますね。
そうでしょうね、
もう本当に専門用語ばかりでなんかこうとっつきにくい僕なんか特に文系の人間ですのでなかなか難しいなと思っていたところなんですが、そういうお話を聞いて読むとそういうふうに考えがどんどんこう広がっていく。
そうですね、
至るようになる。
それが最初に海外行き出した時はあまり分からずにやってましたけど、やっぱり10年15年と続けてるうちに、まあ、そこを見ないと本当のいい仕事はできないなというところが分かるようになってきて、で授業なんかでも学生さんにはそこが大事ということを言うので、
はい、
文系の学生さんも僕の授業を今でも取ってる方いますけど、はい、みんなちゃんと理解できると、よく分かったというふうに言ってもらえるようになってると思ってます、
はい、うん、なるほど。いや今の時代ですよね、インターネットがこれだけ発達してますと、
はいはいは
い、遠い国のその様子なんかも映像では見られるわけですよね。
見れますね。
あと情報なんかも多く入ってはくるんですけど、その実際に現地に行っての目で見るものっていうとまたやっぱり全く違うものですしね。
そうですね、百聞は一見にしかずっていうのはもう本当にその通りだと思いますね。
今の時代にももちろん通用することなんですよね、
はいはい、ネットとかテレビとかで見ても、そこへ行ったことがあるかないかで全然入ってくる情報量が違うんですね。
そうでしょうね、
はい、
しかも、はい、その受けた情報で描くイメージがまた違ってくるでしょうし ね、
ま、
はい、いやこれは本当にもう年内最後の放送なんですけど、すごく興味深いお話を聞かせていただいております。
はい、
ありがとうございます。そう、ところでですね、話がガラリと変わりまして、
はい、
実は先生はキーボード奏者としても有名とお伺いしておりまして。
有名というのはちょっとどうかと思いますが、
あれ違いますか、まあ、いやでもいや、ま、そういうふうにお伺いしてますよ。
若い頃に、はい、ずっとバンドをやってたので、
はい、
その頃にキーボードを使ってたし、ピアノは5歳から弾いてましたから。
先生今失礼ですが、おいくつですか。
50何倍やろ56。
じゃあもう50年以上の。
そうですね、
はあ、そうなんですね、でそんな先生が今日はスタジオで生演奏を披露してくださるということで、
はい、
そうですか。今日は先生どんな曲を。
今日は高知大学の学科を、
はい、
やらせてもらおうと思ってます。
やっぱりもう年内ね、やっぱりこの番組締めくくるといえばやっぱこの曲しかないかもしれませんね。
そうですね、
はい、
はい、
というわけでお聞きいただきたいと思います。はい、桜井先生に高知大学学科披露していただきましたけど、先生歌声が優しいですよね。なんでしょう、この、まあ、語り口も確かに優しい語り口なんですけど、特に歌で聞くとまたその印象が強くなるような。
ありがとうございます。
これはバンドマンの時は相当ね人気あったんじゃないですか。
なんていうかその頃からおっさん臭かったです、
ね、そうなんですか。
あんまりモテた印象はありません。
いやでもこのねスイートボイスだとなかなかのモテ具合だったんじゃないかなと思うんですけどね。いやそうですか。いや素晴らしい演奏ありがとうございました。
どうもどうも。
はい、でですね先生本当いろんな顔をお持ちで、研究者でありキーボード奏者であり、そして高知大学の総務担当理事としても現在ご活躍中なんですけど、このね理事というお仕事僕いまいちイメージできてないんですけど、具体的にどういうお仕事なんでしょう。
ですね、まあ、法人化してからっていうのは、
はい、
大学っていうのも経営をしないといけなくなったと、
はい、
で今までやったら理事なんていう職はなかったんですけど、法人化してからは経営者側が理事あるいは役員会、それから教学の方は、まあ、学長をはじめ副学長とか、はい、そういう構成になるんですね、
はい、
で今のところその総務担当ということで、本当によしな仕事と言いますか、もう何でも総務が担当するというような感じになります。具体的に誰かができないというか誰かの担当事項でないことが全部総務という感じで、ですからまあ言ったら人事関係のこととかですね、会社の人なんかやったら人事関係のこと、あるいはいろんな何て言いますかね、同窓会のこと、それからトラブルがあった時にそれを解消するためのまあ委員会をしたりですね、それの仲裁案を考えたりそれもまあそういうのが一番なんて言いますか、総務のまあしんどくて、あまり報われない、誰もそんなに評価はしてくれませんので
いえいえそんなことない、
そういうのはね、それ以外でいきますと、今高知大学改装をやってまして、それの今責任者をやらせてもらってるんですけど、27年28年と2年にかけて高知大学全体の改装っていうのを現在やってます。で特に27年の頭には新しい地域共同学部というような学部ができてですね、で、それでもう高知県にどっぷり使って、学生さんがもうずっと4年間頑張って、地域のいろんな課題を発見して、でそれを解決していく、そしてまあ将来はそのことを生かして地域のリーダーになってもらう、っていうようなことをまあ考えている新しい学部をまあ現在準備中と、今交渉中なんですけど、もう大体のフレームは固まってですね、もうあともう一押しというところまで来てます。
そうなんですか、
でそれも仕事なんですね。
あ、
それからその他にも広報を担当したり、それから国際連携関係も担当してまして、先ほど総務担当理事ということでしたが、表向きで、はこれでいくんですけど、自分の名刺には総務中ポツ国際交流担当って書いてるんです。それで結局はその70ぐらいですかね、協定校があるんですけど、そういうところとまあ付き合いながら学生を交換したり、まあ研究業績はの交換というか共同研究やったりとかいう形で、高知大学がまあより国際的になっていくためのまあお手伝いのところですね、そういうのをまあやらせてもらってます。で特にこれは今まで土壌学ということで、東南アジアたくさん行ってきましたので、たくさんの知り合いがいて、でそういうところとまあ交流協定を結んで、で新たな大学同士の付き合いをまた展開していくというようなところも仕事の中には入ってます。
いや今お伺いしたのって実はまだまだ一部なんですよね。
まだまだこ
のまだまだ一部なんですよね幅広くあって、しかも結構どれもでも重要な、
結構ディープですよ。
ディープで重要ですよね、これ。はあ、そのようなお仕事の総務を担当してらっしゃる理事ということで、すごい重責ですねこれ。じゃあ
そうですね、もうだから体が壊れかけてるような気がしてましてい
や先生本当にねお体気をつけてくださいよ。
ありがとうございます。
でですね、そんな先生が学生や受験生の皆さんに伝えたいこの高知大学の魅力教えていただきたいんですが。
そうですね、高知大学っていう大学は海もある山もある、それから気さくな人間もおると、 いうその中にある大学です。だから、町から来る人も別の田舎から来る人もこの中にどっぷり使って、はい、その自然を満喫しながら、自分の、今後を4年間しっかり考えていってもらえるようなそういう大学になってるんじゃないかというふうに思ってます。
はい、
で特にやっぱり今のところですね、高知に来てで単位取って卒業したらええわみたいな学生さんがちょっとこの頃増えてるんかなと思うんですけど、一番やっぱり言っておきたいことは、一生懸命に大学に来たら勉強するんとちゃうと、学問をするし、それから何よりも大事なのはそれを受け取って自分で考えて消化してそして社会に出ていくこと、そういうことをする条件っていうのはですね、都会の大学と違って、非常に時間も作りやすいし、また考えるには適した環境にあるので、ぜひ4年間しっかり勉強してしっかり遊んで、で、世界に出ていってほしいと、世の中に出ていってほしいと、いうふうなことが、一番、魅力でもあり伝えたいことでもあると、いうことですかね。
なるほど、よくわかりました。さあでは先生、そろそろお時間も迫ってまいりました。今日がね、年内最後の放送ですので、県民の皆さんへのメッセージもぜひお願いできますか。
はい、現在は高知県と非常に強いタッグを組んでます。
はい、
高知大学もそれこそ高知県の一員というような気概があります。
はい、
でそれをもとにしてこれから高知県の人にみんなに喜んでもらえる、みんなに当てにしてもらえる大学に変わっていきたいと、もっともっと変わっていきたいと思ってますので、なんか困ったことがあったら、大学の門を叩いてみてください。そんなに、敷居が高いとこばっかりありません。敷居の高くない人たちもたくさんいます。だから勝手に線を引かんと、ぜひこれから大学のことをもっと見てほしいし、からもっと応援してほしいと思います。
はい、いや僕もですね、今年からこの番組始めてですね、ここまで1年間いろんな先生を見てまいりましたけど、どなたもですね、本当にこう、難しい学問をなさっていながら、でも話してみるとすごくこうフランクだったりとか、いろんなことをこうお話しできるような方ばかりでしたので、ぜひ皆さんそういう時にはですね、高知大学の門をね、叩いてほしいですよね。
よろしくお願いします。
はい、わかりました。というわけで年内最後の放送、今週は農学部教授で総務担当理事でもいらっしゃいます桜井勝利先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。